聖書朗読、イザヤ書42章、1節から4節。お手元の旧約聖書、1128ページです。イザヤ書42章。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び、喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。続いて新約聖書よりマタイによる福音書3章13節から17節、新約聖書の4ページです。マタイによる福音書3章13節。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマを受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けると、すぐ水の中から上がられた。その時、天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が、鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ご一緒にお祈りいたします。あなたは恐れられる神、身元にあるすべてのものを超えて大いに敬われる方、天地を作られた全能の神様、あなたは私たちをも作り、今この時代に生きようと命を与えてくださいました。私たちはその命を使いながら、あなたの御名を称えたいと願っております。しかし神様、私たちの地球環境は大いに傷つき、お金の計算ばかりして、後の時代に生きる子どもたちや私たちの命を支える生き物たちのことをあまり真剣に考えることをせず、むしろあなたが作られたこの楽園の木の実を一つ残らず自分のものにしようとしております。神様、どうぞこの罪を私たちにはっきりと示し、私たちがそのことを認め、悔い改めて新しい道へ進んでいくことができますよう導いてください。あなたの御子イエス・キリストはこの世に来られ、洗礼者ヨハネのもとへと下り、水の中へと沈められました。こうしてあなたの御子は私たちの一人となり、私たちと共に歩んでくださったことを私たちは感謝を持って告白します。私たちの救い主御子なる 主イエスキリストよ、私たちのもとに今日この礼拝の場を通して来たり、私たちも水の下へと沈むことを通して新しく生まれて生きる、そのことを表してください。聖霊なる神様、あなたは私たちの暗い世界の中に光を灯し、私たちの心を開き、声を届け、私たちが互いを理解できるようにしてくださる方です。そしてあなたはその力によって死せるイエスに新しい命を与え、天にまで引き上げてくださる、その力が終わりです。どうか今日も礼拝にあって私たちに親しく臨み、私たちを作り変えてください。私たちの間で過ごす、育つ、そして病にあって苦しい中を頑張っている姉妹たち、兄弟たち、子供たちの上にあなたの守りと祝福を今日もお与えください。それらの方々と共に、そしてすでにこの世の道のりを終え身元に帰られた生徒たちと共に、この礼拝を共に祝います。私たちの主イエスキリストの御名によって、アーメン。教会の暦で権限語第1というのが今日なのですけれども、権限日ないしは公言日と呼ばれる、キリスト教の、暦がございまして、それがクリスマスのあと12日とかです。でこれはもともと東の方、ローマ帝国の東の方で、この日が、キリストの誕生日だというふうに言われていまして、その伝統を継承するキリスト教会は現在にもあります。12月25日がクリスマスではないのです。その人たちにとっては1月6日ないし8日ですかね。そして、やがてその両方の暦の習慣が入り混じりまして、この権限日ないし公言日は、主にキリストの洗礼を記念するもの、となりました。西の方の教会ではクリスマス、キリストの誕生ではなくてキリストの洗礼を記念するという形で東の方の教会のクリスマスを受け入れたということになります。なおかつ、幼子イエスに対する、東の方からやってきた3人の占星術の学者さんたちが訪問し、宝物を捧げるという、それを記念いたしまして、異教徒に対する、主イエスキリストの権限、つまり東方の博士たちに赤ちゃんイエスが権限するという意味で、権限日ないし公言日とも呼ばれるようになりました。で今日は、マタイ福音書から、洗礼の場面を取り上げてお話ししたいと思います。洗礼式は、皆様はご覧になったことがあると思いますが、大人の、洗礼式というのが、この教会では、主としてなされます。礼拝堂の中でやるときにはそれはありませんが、外でやったりするときには川の流れる生ける水の中に、人間の体を、牧師先生が沈めます。私はそういう洗礼式でした。田舎の一級河川でした。小学生でしたので真っ白な体操服を着た記念写真が残っています。本当に川の中にジャポンと水平に沈めてもらった。そして起こすんですね。で礼拝堂で行われる場合はこの辺りでやりますけれども、水を頭の上にかけます。でとてもシンプルな所作です、いずれも。そして洗礼式には洗礼を受ける人の罪の告白と信仰の告白があり、そして多分一番大事なのは父と子と御霊の名によってっていう、そこに向けてあなたを沈めますという宣言であろうと思います。 これら小さな所作はとても大きな深い意味を称えていて、でそのことを私たちはコミュニティとして祈りを込めて見守って共に賛美歌を歌う。なので、結婚式もそうだと思いますけれども、洗礼式も何度見ても大変感動します。ではイエスがそのような洗礼を受けたということはどういうことだったのか、そのことを今日はご一緒に考えたいと思います。まず洗礼者ヨハネの洗礼についてお話をしようと思います。今お読みした新共同訳聖書には洗礼という言葉に括弧してバプテスマというカタカナ書きがついておりますが、これはバプテスト教会が洗礼という日本語ではなくてバプテスマというカタカナ文字を使わなければならないことを配慮した翻訳の仕方であると思います。でバプテスマという単語自体はギリシャ語です。で動詞が背後にありまして、それはバプティゾーというんですけど、沈めるという意味です。水の中に浸すという意味です。洗礼者ヨハネという時の洗礼は私たち洗うという字を書きますが、洗うという意味はバプテスマには全くありません。洗礼者ヨハネというのは沈め人ヨハネという意味なんです。なんかこう必殺なんとか人みたいな感じですけど、これあだ名です。なぜこういうあだ名で呼ばれたかというと、このやり方がヨハネに固有のものであって、他のみんながやっているのとは際立って違っていたからです。同じように水を使って沐浴といいますか、みそぎといいますか、お清めといいますか、それをする習慣は実はユダヤ教にありました。考古学で村が発見されますと、その住居跡に、水溜めがあるかどうかというのがユダヤ人が住んでたかどうかということの見極めの一つでして、その中に物を浸したり人間が自分で入ったりして日常的にお清めをやっていたわけです。で、洗礼者ヨハネが沈め人と呼ばれるのはこれとは全く違うことをしているからです。ヨハネが行ったのは来るべき神の怒り、火の審判に私が万死に値すると認めて罪を告白し、ヨハネによって水の中に沈めてもらうことで、いわば象徴的に神の審判である私の死を先取りする。それによって実際の火の審判が来た時に燃え尽きないでそれを乗り越える、そういう意味合いを持っていました。イエスもそれを受けたのです。つまりイエスは罪の告白をして、ヨハネの前に自分が滅びるものであるということを信じて水の中に沈んで埋められたということになります。新約聖書および原始キリスト教の、洗礼報告を見ますと、当然のことですけれども、洗礼者ヨハネよりイエスの方が偉いんだということを、示すためにさまざまな努力の跡を残しております。でその努力の跡があまりにも涙ぐましいほどのもので、逆にイエスがヨハネから洗礼を受けたというのは非常に本当らしいということが、分かります。キリスト教の信仰によるとイエスは罪なき、存在であって、ヨハネよりももちろんはるかに優れています。なので例えばマルコ福音書がそうですけれども、ヨハネは自分より強いものであるイエスが到来するということを予言し証ししたのだというふうに言われていたり、イエスは罪なき義人として洗礼を受けたのだ、今日の箇所はそういう解釈を提示していますと言ってあったり、洗礼者ヨハネがイエスを見かけたときに、見よ世の罪を取り除く神の子羊だ これは言外にはこの子羊には罪がないという意味だと思います。そういうふうに呼んだと言ってみたりしています。後の時代に成立し聖典に入らなかったキリスト教の福音書がいっぱいありますが、そのエビオン人福音書というのを見ますと、洗礼者ヨハネがひれ伏してイエスに私の方こそあなたから洗礼を授けてほしいですとお願いしたというような記事まで、出てまいります。これらすべては本当はイエスがヨハネの洗礼を受けたのねということを示していると思います。では、洗礼者ヨハネはどういうメッセージを伝えたのか、それは今お読みした聖書箇所の前のところに出てきます。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。この洗礼者ヨハネの審判の説教ですけれども、いくつか大事なことがありまして、一つは我々の父はアブラハムだと思うなとヨハネが言っていることです。実は、イスラエルの宗教の歴史の中でこの発言がなされるのはここが最初です。預言者たちが悔い改めよと命じた場合にもアブラハムへの神の約束が基礎でした。モーセが与える律法にいくら背いても民が悔い改めれば必ず救われるという発言ができた理由はアブラハム契約があるからです。で、洗礼者ヨハネはそれをここであっさり否定しました。つまりイスラエル民族はもし救われたいならば、もし神の民でありたいならば、もう一回新しくやり直し作り直しという意味です。民族の第五先祖であるアブラハムがそれを保証しないって言っているのです。そしてこの発言の趣旨はイエスも継承しております。もう一つとても注目できるのは、神は石ころからアブラハムの子らを起こすという洗礼者ヨハネの言葉です。石ころからというのは無価値なものからという意味でしょう。私はもしかしたらお師匠のこのような発言がイエスをして罪人たちのもとに向かわせたのではないかと想像します。つまり石ころとされた社会の中で宗教的に無価値であるとみなされた人々から神がアブラハムの子供たちを新しく作る、それが本当の新しいイスラエルだとイエスが先生の言葉に促されて考えたかもしれないなという気がしています。さらに、洗礼者ヨハネの言葉には、次のような、言葉があります。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水でバプテスマを授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになるだろう。私の後から来る方、私たちの福音書でそれはイエス・キリストのことを指しています。しかし洗礼者ヨハネが私の後から来る方について語った場合、それはイエスのことではありません。洗礼者ヨハネはイエスのことすらもしかしたら個人的に知りません。たくさんいる弟子の一人ですから。この言葉では私はその履物をお脱がせする値打ちもない、 そしてその方は聖霊と火であなたたちにバプテスマを授けると言っていますが、これが本当に洗礼者ヨハネの言葉にある程度遡るとしたら、洗礼者ヨハネが考えていたのは最後の審判そのものです。サンダルを履いてやってくるのは最後の審判を実行する天使です。つまり洗礼者ヨハネは自分が世界最後の預言者だと思っていたはずです。私の後に来るのはただ神の裁きのみ、そしてその執行者がここで私の後から来る方と呼ばれていたのだと思います。キリスト教はそういう意味では、洗礼者ヨハネのメッセージを転用してイエスに当てはめたに違いない。ではイエス自身は師匠のこのような予言をどう受け止めていた可能性があるでしょうか。私が他の多くの研究者とともにあり得るかもねと思いますことは、イエスは神の審判の到来を、師匠のメッセージを受け継いで信じていたと思いますが、その到来が迫るその間になるべく多くの失われたものを集めるための時間が恵みとしてまだ与えられていると考えたと思います。神の王国が近づいたというのがイエスのメッセージです。でこれは神が新しいアクションを始めたという意味で、罪人たちを集めるというのがそのアクションの具体的な中身だからです。では、マタイの洗礼の描き方は、どのようなものになっているか、特に、14節15節の、洗礼者ヨハネと、イエスの問答がマタイ福音書が新しく書き加えた要素です。どうして私があなたに洗礼を授けたりできましょうかという問いかけに対して、イエスが今はそれをしてほしいと言っているそこですね。こんなふうに言っています。今は許せ、このようにすべての義を満たすことが私たちにふさわしいから。すべての義を満たす、これは大変マタイ的な言い方です。義という概念はマタイにとって、とりわけ三条の説教にとって中心的な概念です。義とはまず何よりも神のもので、人はこれに応答が求められます。義を行え、私の義が君たちに近づいているとは預言者イザヤの言葉です。そしてその義を行う中には、神が与える苦難を人が自ら引き受けることも含まれております。マタイ福音書の著者はイエスが洗礼を受けるその他の罪人たちと連帯しているということを描こうとしていると思います。そして単に掟の文言を満足させるだけのことをはるかに超える義を行う、これをマタイのイエスは義を満たすというのです。普通のユダヤ教は律法を行うというんです。義を満たすというのはこうクオリティにおいてそれとは違うという意味だと思います。それによって、単純な意味での律法遵守、やったんだからいいじゃんというのを超える、それをマタイは提示していると思います。三条の説教の中にある有名な言葉をご紹介します。君たちに私は言う、君たちの義が律法学者たちやファリサイ人たちと比較して、これをはるかに満ちあふれるのでないならば、君たちは決して天の王国へと入らない。君たちの義が律法学者たちやファリサイ人たちと比較して、これをはるかに満ちあふれる、これがマタイがすべての義を満たすと言っているときに考えていることです。でさらに、こういうふうにその後言われていますね。イエスは沈められるとすぐに立ち上がった、そして見よ、天が彼に開けた。イエスは神の霊が鳩のように下り彼の上に来るのを見た。そして見よ、天から 声がこう言いつつ、この者は私の愛する息子である、この者に私は好意を見出した、この神の声、新約聖書で間違いなく神が語っている声の一つがこれなんですけれど、この声はもしかしたらイエスだけに聞こえたのかもしれないのです。しかしこの者は私の息子であるという言い方は、イエス以外の人にイエスを紹介しているようにも聞こえます。そして好意を見出すとは、神が預言者を選び分かち民族に紹介するときに言うときの言葉でもあります。先ほどイザヤ書のしもべの歌を引用しましたが、朗読しましたが、そこでもそう言われていました。つまり、マタイ福音書は洗礼者ヨハネによるイエスの洗礼の場面を、神がその愛する息子イエスを紹介し、このイエスを通して神の義が実現するということを宣言しているわけです。では私たちにとっての洗礼とは何でしょうか。洗礼者ヨハネが行った洗礼、それからマタイ福音書が描くイエスの洗礼について簡単にご紹介しました。マタイ福音書を通して見るとき、私たち自身の洗礼とは一体何でしょうか。それは立法学者やファリサイ人たちと比較して、これをはるかに満ち溢れる義とマタイが言うことに関係があるに違いありません。2つのマタイ福音書の言葉をご紹介しましょう。一つは、君たちは君たちの敵たちを、また君たちを迫害する者たちのために祈り、彼らを愛せという言葉です。これがより良い、はるかに満ち溢れる義であることは間違いないでしょう。そしてその理由付けが、マタイのイエスによると次のように言われます。君たちが天の父の息子たちになるためだ。敵を愛することの目的は神の息子たちになるためです。そしてもう一つ、父は彼の太陽を昇らせ雨を降らせる、善人にも悪人にも。これがこの世界を見て神、敵を愛することを命じる、それが当たり前のことであることを示す論拠です。イエスの時代にはなかったかもしれませんけれども、環境問題とかを考えるときには、私たちにそれを新しく理解するチャンスがありそうな言葉だと思います。もう一つ、平和を作る者たちは幸いになるかな。その者たちは神の息子たちと呼ばれるであろうから。どちらの言葉にも神の息子たちという表現がキリスト者を指して現れることに注目していただきたいと思います。洗礼の場面はイエスこそが神の息子であると言います。そしてあらゆる義を満たすということが言われており、そのあらゆる義を満たすということの広がりを見ていくときに、キリストに従う者たちが神の息子たちになるという表現が何回も出てくるわけです。で、申し訳ないことにこれは古代の発言なので、娘たちとは言いません。で、息子たちが娘たちと違うのは、これまた男女差別があったからなんですけれども、息子たちというのは父の権利を継承する者たちという意味です。今では娘にも継承権がございます。従いまして、イエスの洗礼の記事を通して私たちが学べる一つのことは、私たちは神が求める義を継承する、その権限と、その任務を委ねられているのだ。そしてそのことはマタイ福音書によれば、敵への愛と平和を作ることによって具体的に実現されていくだろうということであると思います。お祈りします。恵み深い神様、あなたの大きな愛と あなたの高い義が私たちを満たし、あなたの技がこの土の器に過ぎない私たちを通してどうぞ実現しますように。そのことが私たちにも、そして世界にも救いをもたらしますように。私たちの壊れたところをあなたがそのままに用いてくださいますように。それによって自分の正しさを主張する正義ではなく、あなたがお作りになった世界を慈しむその愛が私たちの周囲に働きますように。主イエスキリストの御名によって、アーメン。では皆様お立ちいただいて、ご一緒に賛美歌280番を歌いましょう。